戦力外捜査官。それは警視庁捜査一課18係にキャリアとして配属された新人警部海月千奈美と彼女の補佐役を命じられた若手エース刑事設楽京介のコンビがベテラン刑事たちに日々邪魔者扱いされお荷物にされながらもその正義感と一見すっとこどっこいな推理でなぜか偶然にも難事件を解決に導くという他の刑事者とはちょっと違う変な刑事ドラマであるといきなり脚本を書いている鴻上尚史自らが語るナレーションが延々と続く中、はい、ちょっと鴻上さん、あ、浜田真理さんじゃなかった森山刑事、なんで自分でナレーションやってはるんですか？それは、ここらでこのドラマの設定や、これまでのあらすじをちょっと解説しといた方がいいかなと。それやったら、はい、質問。私たち18係のメンバーは、なんで海月警部たちをあそこまでのけものにせんとあかんのですか？頑張ってるし、可愛らしいやん。それは、まだ未熟な海月を18係に送り込んだ警視総監越前と、海月を排除しようと企む小早川井上一派との確執が原因でして、今後のドラマの展開で、ほなその辺の事情はおいおい分かってくるってことで、で、早う本編に入ってもらえますか。結局、2分にも及ぶプロローグ。
分かりやすいですけども、長かったですよね。
ひょっとしてこれは尺合わせっていうのもあったのかも、うん、というのは、うん、ラストでね、はい、設楽さんどうして予告がないんですか？まだ撮ってないからです。どうして私たち動かないんですか？予算がないからです、なんてね、はい、武井絵美ちゃんと高弘のそんなやりとりで動画が全くないっていうのをごまかしてたくらい、はい、つまりやっぱりスケジュール的になかなかきつくて、うん、結構ギリギリの撮影になってると、うん、であればそれを逆手にとっていわゆるギャグにしてしまおうと。
まあ基本コメディなんでね、うん、ここまでグルトなんでもありですからね。
ただ今回一つ残念だったのは、あの海月警部が関係ない人に手錠をかけなかったこと、うん、プロローグで今までのことをあれだけおさらいしてたんで、今回も案の定っていう展開になるのかと思ったのに、きっとこれはますます海月警部っていうのが使い物になってるっていうことで、18係のメンバーもこれからはのけものにしないっていう、そういう流れなのかも、
うん、
でところでオープニングで活躍した浜田真理に関しては、うん、森山さんどうして昨日現場に来なかったんですか？ちょっと野暮用でね。実はイカのお寿司姫を演じていたっていうことだったんだけど、これちょっと憶測するに、うん、浜田真理は1月27日放送の TBS 月曜ゴールデンツインズ早乙女兄弟の推理日誌という2時間ドラマにも出演で、京都ロケも結構あるっていうことなんで、そっちの方にスケジュールが割かれて、だから戦力外捜査官の方はいわゆるスタジオ収録だけになったとか、
まあいわゆる大人の事情っていうやつですね。
でちなみに、はい、レギュラーであるはずなのになぜか途中で出番が減ったといえば、イリュー4の藤吉先生役の佐々木蔵之介も、
はい、なんか急にアメリカに行ったっていう設定ですからね、
うん、でこれは佐々木蔵之介が3月5日から新橋演舞場での市川猿之助座長芝居スーパー歌舞伎セカンド空を刻む者に出演するためで、その稽古に入ったっていうことなんじゃないかと。
まあこちらも大人の事情ですね、う
ん、そして月9の失恋ショコラティエでは、はい、松本潤のお父さん役竹中直と一緒に住んでるはずなのに、それこそたまにしか出てこない。
この間の時は全くでしたからね、
うん、でこっちは NHK 大河ドラマ軍師官兵衛であの豊臣秀吉を演じている。
まあ、そうなると NHK 優勢になりそうですね。
あーで他にも夜の先生での大杉蓮、病気で長期欠席だったんだけど久しぶりに投稿してきたと思ったら、なんといきなりの女装お姉になってしまっていた。
びっくりしましたね。
うん。そんなサプライズもあるから最初からは出ていなかったっていうのは違和感がないといえばそうなんだけど、はい、でもその実は大杉蓮が緊急取調室の方でもレギュラーを務めているから。
まあそう考えるとね、今回掛け持ちの人多いですよね。
うん。まあ裏を返せばそうまでしてその役をその俳優にやってもらいたいっていう制作者の意図もあるわけなんだけど、でそんな戦力外捜査官には今回もあの方からメールが、はい、鴻上さんにしろ三谷さんにしろ工藤官にしろ、どうしてこうも出たがりの脚本家が多いのかが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。戦力外捜査官第5話、今回は完全に名探偵コナンの展開でしたね。 たまたま居合わせたところで事件が起こり、三人の怪しい人物が現れ、一人ずつアリバイを検証していく、まさにコナンのまんまを堪能させていただきました。その名探偵コナンを見るたびに思い出してしまうのが、名探偵エルキュール・ポワロが登場する映画たちなのです。オリエント急行に乗っていたら事件が起きる。ナイル川に行けば事件が起きる。地中海に行けば事件が起こる。と、行く先々で事件が起きるのは、まさにコナンの原点です。中でも私のお気に入りは、1974年のアメリカ映画、オリエント急行殺人事件ですね。容疑者は12人なのですが、いずれも名優揃いです。イングリッド・バーグマン、ショーン・コネリー、ローレン・バコールなどなど、通常豪華オールキャストに名作なしと言われるのですが、この作品は例外で娯楽映画として存分に楽しめる作品になっていました。雪の影響で列車が止まり、事件の解決とともに除雪が終わって列車が動き出します。この締めくくりも事件解決後の解放感を味わうことができて、そのうまさにうならされるのです。第5話のコナンもどきの展開に続いて、今度はルパンのような事件が起きることを期待しながら、戦力外捜査官を楽しみにしたいと思います。ということで、とにもかくにも戦力外捜査官、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。